町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。新型コロナウイルス感染防止のため私は今日もリモートでの出演です。町田さんと私杉浦が出演している3つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深掘り3兄弟、皆さんぜひ検索してフォローしてください。
はい、じゃあ今日のテーマはこちらです。
世界と日本の先行きを占う7つのキーワードとは。第46代アメリカ大統領にバイデン氏が就任。
夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンでもお伝えしたように、アメリカ第一主義を掲げた前大統領のトランプ氏がホワイトハウスを去って一つの時代が終わり、日本時間の昨日未明、アメリカの第46代大統領に民主党のバイデン氏が就任しました。このバイデン氏が目指すゴールは7つのキーワードに集約されます。今日は、世界が注目した就任式を振り返りつつ、その7つのキーワードを紹介します。またアメリカと世界、日本の今後の行方も占いたいと思っています。
今日も聞き逃せない話になりそうですね。それでは CM の後、町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
まずは、ワシントンのアメリカ連邦議会の議事堂で行われた大統領就任式を振り返りましょう。
はい、
ここはわずか2週間前、トランプ大統領に煽られた暴徒たちが選挙しようと乱入して死者まで出たところですよね。
そうでしたね。厳戒態勢が敷かれる中で、クリントン、ブッシュ、オバマの歴代大統領夫妻やペンス前副大統領夫妻が顔を揃え、日本時間木曜午前1時半頃から就任式が始まりました。政府大統領の宣誓に先立って行われたのがアメリカ国歌の独唱でした。世界的な歌手レディーガガさんの力強い歌声、平和な日々を願う思いが伝わってくるようで、私も聞いていて感動しました。そしてまず、カマラ・ハリスさんが副大統領就任の宣誓を行い、女性として、黒人として、そしてアジア系として、初のアメリカ副大統領になりました。
まあ、このハリスさんに限らず、バイデンさんが選んだ閣僚候補は、マイノリティが多いんですよね。政府大統領以下22人の、主要閣僚のうち女性が9人いるほか、黒人や中南米系もずらりと顔を揃えています。白人男性の中にはゲイを公表しているブディジッジ氏もいます。アメリカ社会の分断に終止符を打ち、白人至上主義を廃し団結を目指すという方針に従い、閣僚人事でもその方針を実践していると言えます。演説ではトランプ主義との決別も力強く訴えていました。
はい、バイデンさんは、今日はアメリカの日だ。民主主義は勝利した。私は誓います。すべてのアメリカ国民の大統領になる。私を支持しなかった人々のためにも、支持してくれた人々のためと同様に奮闘しますなどと語り、トランプ時代に進んだアメリカ国内の分断の修復を訴えました。そうした中で国内問題としては、新型コロナウイルスについて、南北戦争、大恐慌、世界大戦 9.11 などを克服した歴史を引き合いに、アメリカは試練を迎えている。この恐ろしいウイルスを克服できると、最優先で取り組んで収束させる考えを示しました。また外交面では、トランプさんの代名詞だったアメリカ第一主義をかなぐり捨てて、同盟関係を再構築し、もう一度世界と連携していくと、国際協調路線への復帰を誓いました。
就任式が過激派の妨害もなく無事に挙行されたこと、バイデンさんの、就任演説の中身が理にかなったものだったことなどが交換されたんでしょう。各国の首脳やマーケットは、歓迎しました。ニューヨーク株式市場ではダウ平均、SP500、ナスダック総合指数の3指標が揃って史上最高値を更新しました。また世界の指導者たちの評判も上々だったようです。
はい、ヨーロッパ連合のフォンデアライエンヨーロッパ委員長はツイッターにアメリカが戻ってきたと投稿。イギリスのジョンソン首相も、気候変動から新型コロナウイルスに至るまで重要な問題にはアメリカのリーダーシップが不可欠だと書き込みました。菅総理も日本語と英語で、日米は強い絆で結ばれた同盟国だ。 協力を楽しみにしていると書き込んでいます。
それでザ・バイデン氏は就任初日に早速、執務を開始、署名した大統領令は選挙中に公約していたパリ協定への復帰や、WHO 世界保健機関からの脱退の取りやめ、コロナ対策として今後100日間連邦政府が所有する施設でマスク着用を義務付ける、中東やアフリカなどのイスラム諸国からの入国禁止措置の撤廃、メキシコとの国境の壁の建設停止など実に17本の大統領令に署名しました。今後も、トランプ前政権ならではの政策を次々と廃止し、バイデン職をアピールしていくとみられます。
そして今日は町田さんからはアメリカが目指すゴールを示す7つのキーワード、これを指摘していただけるんですよね。
そうですね、やっと本丸ですね。この7つっていうのは、実は大統領官邸、ホワイトハウスがホームページを刷新し、バイデン政権の緊急優先課題として挙げている項目なんです。順番通りにちょっと解説入れながら紹介すると、COVID-19 コロナ対策、クライメート地球温暖化対策、レーシャルイクイティ人種差別の撤廃、エコノミー経済的な援助、ヘルスケア健康保険未加入者を減らす保険制度の立て直し、イミグレーションアメリカに貢献する移民制度の再構築、そして、リストアリングアメリカズグローバルスタンディング、アメリカの国際的な地位の回復というふうになってます。
これ町田さん、分かりやすくまとめてもらえますか？
3つの、ね、グループにまとめると分かりやすいんですよ。まずは最優先課題の新型コロナ対策と、4番目に言った経済を結びつけた、一つなんですね。というのはここで言う経済政策は、新型コロナの流行で苦しんでいるアメリカの困窮者を救済することが目的となっているからです。であと、まとめておくと、その、団結のために人種差別とか、健康保険とか移民制度の話があって、さらにその同盟国との関係改善の話で地球温暖化の話やアメリカの国際的地位の回復があります。で、戻りますと、そのコロナですけども、アメリカは世界一、感染者が多くて、もうすでに40万人を超す人が亡くなってますんで、バイデンさんはかねて日本の感覚では考えられない巨額の財政措置を表明してました。昨年末議会が9000億ドルの経済対策を承認したばかりなんですが、バイデンさんはさらに 1.9 兆ドル、日本円にすると、200兆円の追加対策を求めてます。この 1.9 兆ドルのうちの1兆ドルを家計の支援に振り向けて、生活者1人に最大1400ドル、日本円で15万円弱を追加で支給するっていうんですね。で、実はアメリカでは給付は去年3月の1200ドル、同じく12月の600ドルに続いて3回目なんですね。で、3回目が実現すると合計は3200ドル、33万円弱になります。はい、まあ今お話した 1.9 兆ドルのコロナ関連の財政支出とは別に、さらに、バイデン政権はインフラ投資、連邦政府によるアメリカ製品の調達計画、育児、介護支援など新たな経済振興策を来月半ばに別途発表するとしてます。まあ、これだけ巨額の資金調達が可能かどうかって懸念する向きもあるんですけど、財務長官に就任する予定のイエレンさんは、期間50年の超長期国債などの発行も視野に入れて必ず資金を調達してみせると表明してます。
なんか聞いてると日本とスケールが全く違いますね。
でしょ、まあ、日本でも昨年春に現金給付ありましたけど、あれは1回限りで10万円、まあ、アメリカの3分の1ぐらいですよね。まあ、来年度分と合わせて15ヶ月予算と言ってる今年度の第三次補正予算ですが、純粋に2020年度分に限定すると財政支出は 19.2 兆円弱。このうちコロナ対策に当てるのは 4.4 兆円程度で、現金給付は予定されてません。もちろんその国力や財政事情が違うとはいえ、比率で見ればよくわかると思うんです。財源の半分以上を国民への現金給付に当てたいというバイデン構想と、現金給付はなし、コロナ対策全体も歳出全体の2割ちょっとに絞り込むっていう菅構想では、危機意識も全く違うと言わざるを得ないですよね。菅総理は月曜日の施政方針演説で、緊急事態宣言の再発出を念頭に、再び制約のある生活をお願いせざるを得ず、大変申し訳なく思いますと述べたんですが、その割には国民の苦しい台所事情には何の配慮もしてくれないんですかと言いたくなりませんか？
本当ですね。経済的に苦しいという声ばかり聞くんですが、
で他でもね、例えばコロナ関連でいうとこのワクチンの接種も次元が違うんですよね。バイデン政権は就任100日以内、つまり4月末までにアメリカ国内で1億回分のワクチンを投与する計画です。すでにトランプ政権が昨年中に400万回余りの接種を行ったのに続く措置なんですよ。
このコロナと経済については分かりました。では町田さん、その他はどうでしょうか。
時間がだいぶ押してきちゃったんで駆け足でいきますけども、バイデン大統領が就任式でも強調していた分断状態のアメリカをもう一度結束させようっていうのが移民制度の再構築、人種差別の撤廃、そしてヘルスケア制度の見直しとして7項目の中に入ってるんですね。で移民制度の再構築は中東やアフリカからのイスラム教徒の入国禁止措置の撤廃なども含まれており、人種差別の撤廃と密接に関係してますし、健康保険に入ることもできない低所得者層に合わせたヘルスケア制度の立て直しと合わせて一かまたまりの政策と見ればいいと思います。今一度低所得者層の保険加入に道を開いたオバマケアの再建にも取り組む、そんな狙いも込められています。
では最後のグループは何でしょうか。
最後が地球温暖化のパリ協定に復帰するという具体策を持ってアメリカが国際的な地位の回復につなげていこうとしている、こういう部分の政策ですよね。ただね、ここはちょっと要注意で、この地球温暖化対策、トランプ政権に守られてた石油石炭関連産業の整理統合とか、石油石炭関連産業に巨額の投資をしている世界各国の金融機関に思わぬ損失を与えるリスクがあります。また車関係ですけど、バイデン政権が電気自動車と燃料電池車限定の CO2 排出削減規制に一気に突き進むと、依然としてガソリンを使うハイブリッド車が主流の日本メーカーを窮地に追い込む可能性もないとは言い切れません。
以上、今日は世界と日本の先行きを占う7つのキーワードとは、第46代アメリカ大統領にバイデン氏が就任と題してお送りしました。さて町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか。
成長力に大きく左右する、コロナ危機、中国は2035年に日本プラスアメリカも上回るというタイトルです。
こちらも聞き逃せないお話になりそうです。ではこの後夜11時に再びお耳にかかりましょう。それでは
さようなら。